このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
トゥルルルルトゥー。はい、ニーハオ。武田幸也です。
中国の方でしたっけ。こんにちは、山口誠二です。
はい、こんにちは。
相変わらず上機嫌ですね。
さっきまでね、こっちが土砂降りだったんだけど、一瞬で過ぎていってよかったです。
なんか強い雨降りますね、昨日。ね、
もう収録できへんのかなと思うぐらいすごいね、雨音でびっくりしましたが、
熱帯雨林になったんですよ、日本は。スコールですよ、あれは。
そちらもとも降ってました。
昨日降りましたね。
今日、さっきは、
さっきは降ってない。
え、そうなの、
都会は降ってないよ。
西の宮も降ってたって言ってたよ。
あ、そう。西の宮より山の方がいいな。
西の宮もどしゃ、はい、平方もどしゃ降り、はい、
ね、もうすぐ夏ですよ、もう。
はいはい、田んぼも元気ですか。田んぼちゃうね、畑元気ですか。
畑元気ですよ。とりあえずね、今収穫がずっとコンスタントにやるのはズッキーニとキュウリだけ。
ずっと変わりなくですね、先週と、
うんうん、で、
トマトは、
トマトはまだ育成中。
あ、
で、育成中はトウモロコシが今花咲いてますね。
あ、なんかこの間ね、トウモロコシのテレビやってましたよ。あのヒゲね、捨てたらダメなんだって。
そうそう、あのヒゲにね、受粉するんですよ。てっぺんに花がパーッと麦の方みたいなのが咲いて、 そうそうそうね、うん、その下の方にあのヒゲのついた実が出てくるんですよ、うんうんうん、でそれが上からパラパラパラって落ちてくると受粉するんですって。
スープとかで入れるんだって。
ああ、そういうこと。
そう、
あ、食べられるよってやつね。
そうそう、は
いはい、あの、おいしい、おいしい、知ってる、
うん、芯食べます。
芯ね、芯といえばこの前あの台湾のパイナップル芯食べたけどな。
パイナップルのパイナップルはね、芯も食べれるの美味しいね、うん、台湾のね、台、うん、なんていうパイナップルかな、
知らない
、いろいろ種類あるんだけど、うん、なんかこの間本読んでたら、それにチリソースかなんかかけたらね。
ちょっとうちの畑からどんどん話が飛んでる。でね、まだいっぱい育成中なんですけど、メロン、スイカはもうつるが伸びて、今黄色い花がいっぱいついてます。
メロンは何メロン作ってるんですか。
これはマスクメロンです。
アミアミのやつ狙ってるの。
僕は高いのが好きなんです。
これ今年初めて、去年も。
メロンは今年初めてですね。スイカは去年も作りましたけど、あとね、あ、そうそう、あの鉢植えでやってたあのイチジクを地面に植えたんですよ。
うん、
でまだ高さがね1メーターもないぐらいなんですけどね、うん、で幅も直径が1メーターぐらいなんですけど、うん、なんと小さな実が十数個ついてるのを発見しました。
やっぱ地面の方がいっぱい取れるんじゃないのと思うんだけど。
かもしれない、
ね、そりゃそうだと思うんだけどな、まあ、
根っこがね素晴らしかったもんね、
うん、
植え替えようと思ったらもうすんごい根っこが頑張って張ってて、
うん、あのイチジクの産地の方に言わせると、あんなお店に売ってる地点でもう古いって言いますよね。新鮮じゃない。
もうね、雨が降ったらパチンと割れるんですね、実がね、うん、その弾けたらすぐ食べるのが一番おいしい。
もう出荷した時点でそんなんダメやと、冷蔵庫に保存するなんてもってのほかじゃとおっしゃいますね。
そうだね、らしいです。まあ言うほどまだこの木でまだ収穫できてない。なんせ去年あのほらちょっと実が3個だけできて、さあ来年はちゃんと育てると思ったら途端に枯れちゃったんですよね、うん、カミキリムシの幼虫にやられて。
今年は違う子なんですね。
うん、違う子なんです。だからまだ若いんです。で根っこのところに、根っこというかあの茎の一番下のところにあのネットを張りぐるぐると巻きつけて、カミキリムシを来ないでくれって感じですね。
これいつからスタジオ収録始められるのかしら。ズームで今ねずっとやってるけど、
うん、始まったらなんか持っていかないといけないね、この美味しそうな話ばっかりして。
そう、本当にね、畑でね何を作ってるかはちょっと存じ上げてはおるのですが、出来栄えはねまだ一度もね
見たことない、
拝見したことがないのですね、
真っ赤な嘘かもしれない。
でも言うてたけど山口さんみたいな。
そうそう、でもまだね話ほど数はたくさんできてないからね、種類は多いですけどね。うん、シャインマスカットを私今育ててるんですけどね、これ一番私本気でやってるやつですけど、高さが大きな布製のルートラップというものに、うん、で育ててるんですけども、うん、高さが 1.8 メーターぐらいになりましてね、そこから水平に伸ばして、2本だけ伸ばしてそれぞれ 2.4 メーターまで来ました。
それも地植えにしたらもっとメキメキ育つんじゃないですか。
いや、これはね、農家がもうこういうやり方してるぐらい
な。そうなんだ。
うん、農家と同じやり方。で、もうここで止めようと思って、先端を直近とカットしました。
うん、であとは。さて、お花が咲くのでしょうか。
いや、まだ今年は咲かせません。今年は木を作る年なんで、ひたすら脇芽が出てくるのを摘んでます。
枯れませんように。
いやだ、きっと大丈夫だと思いますが。
ということで。
あとはもうゴーヤ、枝豆、落花生なんかも順調ですよ。
はい、またその話はね、うん、また来週のお楽しみにしましょうか。
来年ぐらいは成果物を持っていけるかもしれないな。
今日はね、スポーツデイです。
そうですね。
今日はね、ゲストに、
うん。ブラインドセーイングですって。
はい、セーリングを、ね、楽しんでいる、鏑木沢子さんに来ていただきますよ。その後は私ビワイチしてきましたということで。
ビワイチ分かりませんって意味が。
それね、あ、もうそれも後でた
っ
ぷりも嫌っていうぐらい聞いていただきたいと思います。
そうですか、
はい、嫌にならない程度に話したいと思いますよ。
はい、
はいはい、今日はですね、なんとブラインドヨット、セーリングですね。ヨットを乗っているというね、楽しんでらっしゃる鏑木沢子さんに来ていただきましたよ。パチパチパチパチパチ。
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
セーラーですね。
セーラー、セーラー。
ね。もうそもそもヨットに乗ったことある人は少ないですよね、うん、世の中で。
私は乗せてもらったことはあるけどね、フェイスブックなんかを見てると沢子さん一人で乗ってる。
そうなんです、ね、一人で。
怖くない、大丈夫。
あ、はい、まあまあ、一人で乗るのが好きなんです。
ほう、一人で乗ってこうやってセールをこっちあっちあったりこっちあったり、あっち向いたりこっち向いたりして進んでいくわけでしょ。
あ、そうですね。
うん、大丈夫なんですか、ぶつからないの。
あ、いや、たまにぶつかることもありますけれども。
なるほど。
まあとにかく海の上って、まあ、道路とかと違って広々してるので、
こけても怪我しないしね。
そうですね、う
ん、どのヨットなんですか。
まあ、うん、そうそう、
あ、ね、
そもそもヨットってね、普通にしてたら振り返るんですよ。そういうタイプが多いんですよね。
あ、はいはいはい。でもこのヨットはめったにひっくり返らないように設計されているヨットなんです。
ほうほう。
どうしてかっていうと、障害者の人とか子どもたちとか、うん、高齢の方とか、どんな方にでも安全に乗ってもらえるようにっていうコンセプトで、最初から設計されているものなので、うん、はい、どうしてひっくり返らないかっていうと、ヨットの底に向かって重りがついてるんです。20キロぐらいの重りが。だから、それが重しになって、ひっくり返ろうとしても、その重みで引っ張られるような感じで、ちゃんと起き上がってくれるようになってるんです。ヨットが。
だから、ね、重り、うん、重りって羽のような形してるんですか？
棒みたいな形だと思います。それが海の水の中に入ってるから、うん、まあ見た感じよくわからないんですけれども、重りを組み立てるときに差し込むみたいですね。そこ、
うんうん、上げられないもんね、きっとそんな長いのがね、うん、くっついてた浜の上にね、は
い、そういうタイプ、う
ん、それで操作もすごく簡単なんですよ。
そうだ、
ヨットに正面向かってヨットに座った状態で、うん、ちょっと手伸ばしたところに一本の棒みたいなのが出てて、でその棒を右に倒したら右に曲がるし、うんうん、ヨットが。で、左に倒したら左に曲がるって感じ。で、うんうん、で、あと、砲はあるんですけれども、その砲から細いロープが出てて、で、そのロープを引っ張ったら砲がピンと張るし、緩めたら砲もゆるゆるになるし、 ていう感じで、はい、それだけなんです。
緩めたり、はい、引っ張ったりでスピードをコントロールする、
はい、あ、そうです、そうです。そんな感じです。あの、風が強い時とか弱い時に合わせて、ちょうどいい具合に引っ張ったりするんですけどね。
何キロぐらい出るの？
何キロぐらい出るのでしょうかね、スピードは。ちょっとそれ聞いたことないです。
ねえ、あれ何ノットとかっていうの分かんないもんね。
あ、分からないですね。
ビューって感じ？ビューって進むの？
そうです。あのね、うん、ビューと進みます。
多分自転車より速いぐらいに走ると思うよ。
うん、そうか。
あのね、うん、だいぶ慣れてきたらというか、風がすごい強い時は、自分の感覚で言うと、ものすごくなんか暴走してるって感じですね。
ブワーって言ってる感じ？
そう、はい。自分は暴走族だって思ってるんですけど、
すごい結構広いとこでじゃあ乗るってこと？
そうですね、まあまあ広いですね。でも外海ではなくて、私が乗ってるところは、うん、あの防波堤の内側なんですけれども、それにしてもまあ結構、うん、まあまあ広いとは思いますけど、300メートルぐらいはまあ幅あると思うんですけれども、
ここですよね、はい、大阪の北港ですよね、
はい、そうです、大阪北港マリーナっていうところで、
はい、冠木さん、あの、ヨットって帆の下のところに棒があって、なんていうのかな、あれは、
あ、ブーム
です、ブームって言うんですね、あれがこう、はい、反対側に行くときに頭にぶつかるじゃないですか、普通のヨットは。
あ、はいはい、
これはぶつからない形なんですか？
それはね、ちょっと気をつけた方がいいんですけどね。
ギリギリを通過するんですか、うん、やっぱり。
そうですね、うん、そんな感じですかね。風の向きが変わってブームが帰りそうだなと思ったら、ちょっと頭をあの反らせるみたいにした方がいい時もありますけど、でも2種類船大きさがあって、私が今乗ってる小さい方の船だったら、もう全然そのぶつかる感じはしないですね。
なんかちょっとさっき、うん、あのネットで見たら、はい、あの、はい、頭がぶつからないように設計してるのが売りですとかいうヨットありましたね。
そうですか。うんうん、めったにぶつからないですけども、
ね、そうですか、まあ、ちょっと高いんですね、
はい、高さがね、うん、そうですね、
これね、佐和子さん一人で乗ってはるって言ったでしょ、自由気ままにあちこち、はい、風の向くまま気の向くまま進んでるわけじゃないんだよねきっとね。
あ、いやいや、そうです、そうです、そんな感じで。
あ、そうなの。あ、
そうなんだ。周回コースがあるとかそういうことじゃないんですか？
あ、そんなことはないんです。
あのね、ないんですか？
あ、はいはい、周回コースって V が浮かべてあるので、
はいはい、
あ、練習する人はその V から V まで行ったり帰ったりっていうことはあるんですけども、
なるほど、
そんなことしなくてもただただ乗って風が吹くままに、その武田さんおっしゃったみたいにこっち行ったりするだけでも全然いいんです。もうほとんど皆さんそうやってると思うんですけど。
そうなんですか。
はい、レースとかなんですか？あのね、レースとかはどうなってるの？
レースあります。レースは2つの部位、うん、風上と風下に部位を1つずつ置くんですけれども、
はい、
その、まず風下から出発して、風上の部位まで行ったら、くるっと、うん、その部位の周りを一周してね、で、また風下までの部位まで戻ってきて、で、またぐるんとその部位の周り回って、で、また風上の部位の方行って、また回って、で、ま、戻ってくるって感じですね。だいたいそれ2周ぐらいして。
2周ぐらいで、
はい、
ス
ピード競争するんですけど。あ、スピード競うんです。
じゃあ、はい、A コースでビューンって行って、風をいっぱい膨らませて、ガーッと進んで、はい、ガーッと向いて、また戻ってくるって
感じ。そうなんですよ。そんな感じです。
それはタイムレースですか？それとも、あの、対戦型なんですか？
早い人が。
一緒にスタートして。リアルタイムに一緒にスタートして、
はい、そうですね、
そうですか、
はい、
へー、
はいはい、そうなんです。
じゃあ見てるのも楽しいな。
へー、 あるんですか、レース？
レースありますね、うん、その北港っていうところでも、あの1年に1回か2回はレースあるんですけれども、はい、今度大きなレースがありまして、実はあの今年の10月に三重国体があるんですけども、
国体、
国体ではない、国体に出るわけではないですけど、国体と一緒に行われる障害者国体のようなものがありまして、あ、全国障害者スポーツ大会っていうものが あるようで、それのオープン競技として、はい、今年はこのセーリングのレースが行われるんです。で、その時に視覚障害選手だけで走るレースがあるんですよ。で、そういうレースはもう行われるのは初めてなんですけれども、でそれに出る予定なんです。
はい、これね、部位がある場所って分かんないじゃん。
そうなんですよ。だから、うん、そこにブザーを取り付けて音を鳴らして音を目印に走っていくんです。
なるほど、
はい、それからね、それだけではそのブザーの音、まあ、何百メートルも離れてるわけで、うん、V と V の間はね、その間もずっと聞こえるくらいのボリュームって言ったらものすごいボリュームになるじゃないですか、ものすごくやかましいからね、出発した時にも向こうにある V の音が聞こえるぐらいの大きなボリューム出したらうるさすぎるので、ということで、今回は GPS の、を利用して V までの距離と方向を一人一人に教えてくれる機会っていうのがあって、それを利用して初めてそのレースをやってみようっていうことになってまして、どういう機会なのかちょっと私も使ったことないんですけど楽しみにして
る。GPS だ ね、すごいね。
はい、GPS でね、なんかまあ言えば携帯電話ぐらいの大きさの機械のようですね。それを各選手が自分で持ってて、
確かね、ヨットに乗るときにそれがもう最近義務付けられてきたとかなんか聞いたことありますよ。
ああ、そうなんですね。
北西とかっていうのかしら。
外遊に出る人とかはね。
外遊とかあるのかね。
出る、だから、そういう装置はもうあるんですよ。ね、
そうなんですね。ただそれが。
その通りに操縦できるかどうかですね、問題は。
ああ、
ま
あ、
そこが競技ですね。
はい。
ウェットスーツも新調されたとか。
あ、そうなんですよ。はい。
何色にしたの？
あれ着てるとね、本当に、いいですね。濡れても、そんなに辛くないというか、気持ち悪くならないので、はい。
ビキニで乗ってるわけではないのね。
あ、違います、違います。
ジャージでも。
寒いし。
あ、ヨットって結構視覚障害者の人がヨットできる場所って結構あるのかしら。
ああ、そんなにはないかな。まあでも障害者の人もヨットに乗せてもらえるっていうところ、セーラビリティっていうんですけれども、セーラビリティっていう団体は全国にいくつかあるようなんです。
はい、じゃあなんか検索するときはセーラビリティで検索すると、なんかヨットが乗れそうなところが
出ると思います。
受けられる、
はい、はい、セーラビリティ三重とかセーラビリティ江ノ島とか
ありそうだね、
あるんじゃないですかね、と思います。
なるほど、
はい、
で、今所属されてるのは
セーラビリティ大阪です。はい、ここはですね、もう20年くらい前からこういう活動をされてるところなんですけれども。
うん、私も体験ってことある。
あ、本当ですか。はい。障害の有無や年齢、国籍、性別の違いなど何も関係なしで、みんなに楽しくヨットに乗ってもらおうっていう理念のもとで、20年以上前から活動しておられる福祉グループとセーリング仲間なんです。
あ、そうなんですね。
そうなんです。それで、視覚障害者だけではなくて、いろいろな障害の人もいらっしゃるんです。車椅子の方とか。はい。はい。で、知的障害の方もいらっしゃるし、その家族の方も来られるし。
練習会月に何
回？練習会はね、毎週やってます。毎週土日と、あと、祝日も。はい。だから、もう私も毎週のように、
そうなんですか。
乗ってるんですけど。
初めての方、体験してみたいとかいう窓口ありますか？
はい、はい。このセーラビリティ大阪のホームページに、代表の方の で、連絡先が書いてありますので、そこへあのメールでも電話でもいいので連絡していただけたらと思いますし、あ、そうですか。あ、もう直接北港まで来ていただいても構わないと思うんです。
え、そうなの？そんな、まあ、一日中やってるの？土日。
あ、やってます、やってます。
体験会とかでこう日にちを決めてなんか、ホームページで紹介してたような気もしたんですけど、
ああ、体験会も、あ、そんな書いてありますけれども、でも、毎週土日やってるので、なんかあの、レンタルもやってるんです。レンタルもやって
る。はい、そうですか。
一時間いくらとか、そんなんで、レンタルで。
まあ、なるほどね。まあ、まずは一回は、あの、見学のつもりで行って、タイミングよかったら、
まあまあ、連絡してから来てくださった方が、まあ、安心
なのかもしれないけど、
そうですね。
潮風でね、気持ちいいですよね。
はい。
関西に住んでいる方は、ぜひ北港でね、他のところはまた、
それぞれの地域の
セーラビリティで検索してみたら、
そうですね。
って感じですよね。
はい、はい、そうですね、
はい。はい。それではですね、最後まとめ、締めで、沢子さんにとって、セーリングとは、
はい、セーリングは私にとっては、うん、多分あの、うん、私もまあ視覚障害者なのでできないことありますよね。あの、うんうんうん、車に乗ること、自転車とかバイク乗って走り回ること、
うん、
多分ヨットは私にとってはその代わりのような気がするんです。
一人でも走り回れるんだね。
一人で走り回れるし、もう自由に走れるってもの他にないんですよね。なかなかないので、そこがすごく気に入ってるのと、あとはもう海が大好きなので、昔からすごく好きなんですけれども、その大好きな海の上で思いっきり走り回れるっていうので、もうすごく気に入ってるんです、
うん、へえ、はい、楽しそう、気持ちよさそうだね、
はい、風がうまく当たるとすごくどんどんどんどんスピード出て、
すごいスピード出て
る
ね、
はい、音もなく走るってね、私の数少ない経験ですけど、すごいですよね、
はい、はい、そうなんです。私初めて乗った時、あの、はい、ヨットがあの何もしてないのに動くんですよね。あれがびっくりしちゃって、うん、何もしてなくて、本当にね、このヨットは、アクセスディンギーとか、ハンザとか言うんですけれども、うん、名前は、うん、あの、はい。何にもしてなくても動くし、もうすごく面白いんです。うん、
風さえあれば。
はい、そうなんです。風が吹いたら、風が吹くまま、あの、うろうろしてるだけでも楽しいし、で、あと、うん、風の方向を自分で見極めるようになったら、あの、すごいスピード出しても走れますし、2つの楽しみ、いろんな楽しみ方ができるのでいいんじゃないかなと思います。
そうですか、はい、
はい、
いやいやいや、ちょっと興味のある方、見学にまず行かれたらどうかなという感じですね。
そうですね、
ぜひ来ていただきたいです。はい、
はい、今日はね、もうワクワクするお話をどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、楽しかったです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
さて、ブレイク
タイムですね。はい、ここのとこブレイクタイム、なんか気合い入りませんね。
そうなんですか。なんで気合い入るなんですか。めっちゃ気合い入ってますよ。
目の前であの試食するっていうのがないですからね。勝手にいいの飲んでるねとか、いいの食べてるねみたいな
っていう感じなんですけど、今日は
リモートはしょうがない。
山口さん何を飲んでくれはるんですか、今日。
なんで昼間から申し訳ないがビールですが、アルコールは入ってません。はい、ノンアルコール、特報マークがついてましたね。
特報名前も県でもよかろうと思いますが、何でしょう、うん。
朝日ヘルシースタイルという名前のアルコールゼロ、カロリーゼロ、糖質ゼロという何の楽しみもないような。
ちょっとビール味っぽい味がします。炭酸飲料ですか？
ビールっぽい味がします。多分材料には同じようなものを使ってるのかもしれないな。
へえ、うん、結構このねアルコールゼロのものでもかなりビールに近いものと、うん、うん、っていうものもありますけど、それはビールに近いん？
いやー、これね、私あの、うん、アサヒのノンアルコールは違う銘柄を割と美味しいなと、ビールっぽいなと思ってたんですけど、うん、いつの間にか我が家の買い置きはこの、 特保のマークがついたように変わりまして若干ビールから遠ざかったような気がしますけど、あまあまあでも十分上等です。はい、もう3本も飲めば酔えると思いますよ
気分はもうビール3本も飲んじゃった気分
そうなんですよ、うん、
へ
え、まあ、世の中こういう時代が来ちゃいましたね。
それ350ですか。
そうですね、うん、同じ大きさですよ普通のビールと。
まあね、暑いなビールでも飲みたいけど車やなっていう時にはどうぞっていう感じでしょうか。
そうですね、
うん
うん、よくゴルフ場で最後に表彰式をやったら、
うん、飲みたいけどね、うん、大抵みんな車で来られてたりとかね、そうそう、うん、
いう感じですね、うん、ゴルフ場はだからノンアルコールビールはすごい売れてるんじゃないかな。
そういうことか、うん、そろそろ関西も飲んでも栄養感
なんかそんな雰囲気になってきましたね。
ますが、うん、これノンアルコールでも不思議とねビールの売り場に置かなければいけないというね。
そうなんですか。
そうなんですって。
知らなかった。
そうなんです。
そうそう、そういえば私ネットで物をあんまり我が家買わないですけども、
うん、
このビールとか炭酸水とかを、
うん、
持ってきてくれる配達してくれるのすごい申し訳ないような嬉しいですね、
うん、重たいからね買ってくるのも ね、
そんなに高いものでもないのに重たいの、
うん、
ねえ運送
会社の方はこれもちろんノンアルコールだから缶の上には点字ついてないのでしょ。
ついてないですね。お酒ってついてないですね、うん、確かに、
うん、そうなんだけどやっぱり売り場はビールのとこなんです。
あ、ちょっと待って、2つ横並びに2点はなんだっけ。点々ついてるぞ、
なんかが、
うん、
字らしきものがついてるんです。
点字らしきものが2つ真ん中に、てっぺんの真ん中に
2つ、点が2つという意味ですか。
点が2つ、でもちょっと点字
にしては点字の塊じゃなく
展示だと思うんだけど、点の間隔がちょっと広いな。なんだろうな。
すいません。お酒って書いてある風ではないんですね。
全然違いますね。
あ、うん、
今度調べときましょう。これ、う
ん。普通のね、アルコールでも何でも、例えばコーラとかにもね、そんなのがついてんのかどうなのかもちょっとわかんない、
ね。今度ちょっと調べてみたら面白いかもしれませんね。
そうですね、うん。そのビール売り場のところでお酒と書いてないものがあったらば、ノンアルコールということですね。
でもこれが点字だったら横に水平に2つ点があるのが
うじゃないの。う
う、なんだろうすいません
うまたはいいでしょう。
いい
かな、横に並んでるとしたら、
うん、なんこれ調べましょう。
そんな怪しいことでございます、うん、
調べときます。はい、音楽は、はい、
今日の音楽は、海のね音楽がいいかなと思ってデッペック、キャッチザウェイブです。
catch the wave
今日のお役立ち情報コーナーはどなたにお役に立つのか分かりませんが武田幸雄さんが
お役立ちか、
快挙を成し遂げまして、
快挙かどうか分かんないんですけどね、琵琶市行ってきましたっていうのね、
琵琶市分かりませんって、
そう琵琶市っていうとね、琵琶を売ってきたんですか、季節だねみたいなね、琵琶作ってないよ山口さんとこの琵琶いかがでした？
あ、琵琶は今は今年はもう食べちゃいました、
市を開く間もなく。
そうです
、はい、G は確かに似ているけども、私がやってきたのはですね、琵琶湖一周の琵琶市ですね。
すごいじゃないですか、
琵琶市、カタカナで書くんだって、
歩いてじゃないですよね、
タンデム自転車
でね、タンデム自転車でね、
そう今ね、あの琵琶市っていうと琵琶湖一周ね、南湖とあの北湖に琵琶湖大橋を挟んで分かれてるんですけど、一般的にその、はいはい、琵琶湖大橋から北側のところを、まあ、琵琶市というらしいんですね、
じゃあ、 あの南側の瀬田大橋は渡らずに、
瀬田大橋というかね、大津、
大津の中の瀬田大橋です
よ、様大津とかね、あっちの方、
までは下がらない、
そう、琵琶湖大橋以北、
なるほど、
150キロ、
150キロもあるんですか、
150キロ走ってきましたよ、
好きですね
なんでも自転車で
何時に出発して
これね、片田というところがございまして、湖西線の方ですね、琵琶湖の
西、割と北の方から、西の北ね、
そこでも、でも琵琶湖大橋の近くなんですよね、
あ、そうかそうか、
うん、
海水浴場があるところか、
そう、あの辺を11時ちょっと前にスタートして、で湖西線をガンガン上がっていき、
北に行ったんですか、
うん、大体ね、皆さん普通はね、逆時計回りに行くらしいですよね、
うん、
湖沿いを走ろうと思うと、あの車の車線では、左側通行だから、
そうですね、
そうそうそうなんだけども、まあ、うん、あのいつも走っているね、ゆいみちゃんがね、そっち側ばっかし走ってるので、今回は時計回りに行きます
その人の気分転換で
そう、どっかなと思ってっていうことでね、どっかなと思ってね、今回は時計回りでカタカタカタタから、北へ北へ上がっていき、
うん、
高島とかね、 白ひげ神社とかね、皆さんちょっと聞いたことあるかなと思うところでは、竹生島とかね、山、
どっちか、333号線のまま行ったんだな、
トンネルをね、いくつもいくつも抜けて抜けて抜けて行って、トンネルを抜けると長浜だーっていう感じですね、
長浜ね、はいはい、ここがもう琵琶湖の一番北の端っこですね、
そうですね、うん、長浜市、そこでね、ようやくあのその辺までスルーしていた水鳥でもね、ちょっとめで、うん、まあめでなくてもね、水鳥だらけですけどね、だらけだらけなんですけど、水鳥ステーションっていうところの、道の駅で、休憩もせずに、とにかくそこで水鳥ステーションっていうところはね、道の駅のね、あの建物の形がね、あの鳥が羽を広げたみたいな形になってんのよっていうところで、まあ、とりあえず寄っていくとね、その鳥の顔があって丸くドームになってて、で窓が目になってて、でくちばしみたいなところがちょっとあの出っ張った感じになってるんですけど、でそこでそのくちばしの下にツバメの巣がね3つあって、まあ、まだツバメさんがいてるんですね、
こっから一回ちょっと湖から離れるのかな、そうですよね、湖からちょっと離れて、長浜町の市の町の中一回、
そうですね、長浜大仏とかね、長浜城とか、あったりして、なんだっけ、あ、公園の名前忘れて、大変大変で、もう大変大変って、もうね、のんびりしすぎたので、ここからもうダッシュでガーって走って森山があって、そこにサイクリストのね、サイクリストの聖地というね、なんか記念の像が、自転車のね、
あ、そんなのあるんですか。
あったりしてね、そこで。やったー
で、森山市から、橋を渡ると片田に着くんですね。
ゴールに戻るっていうね。うん、その、橋の上でちょうど7時ですね。7時。ちょうど夕暮れの時間。
あ、そう。電気つけなくても大丈夫なぐらいの。
全然全然
まだ明るかった。
そうそうそう。もうね、夏至の一番日の長い日だったので、うん、もう夕暮れ時でね、ちょっと空が染まっている頃、そこを通って、ゴールしたのでした。
すごいな、
はい。はい、ぜひぜひ皆さんもね、タンデム自転車で遊んでください。
もう相棒次第では楽していけるってやつですね。
どうじゃろうか、距離が長いからね。いや、もう
相当長いね。でずっと2人で同じぐらいで漕ぎっぱなし、それともちょっと1人休み加減で1人頑張るとか、交代でとか。
結構ね、今回はね、7時に戻ってこようっていうゴールがあったからね、あんまりプラプラ、うん、初めのうちはね、なんかのんきにしてたけど、うん、お、大変だと思ってから、帰り、長浜折り返しからはね、頑張りました。
ああ、そうですか。
はい、頑張りました。
で、片田には車か何か置いてたんですか？
しょっしょ。
ああ、なるほど。
はい、そんな感じですよ。
いいですね。
ビワイ
チ。武田さんが勝手に一人で琵琶湖一周を楽しんできたというお話でございました。はい、ぜひぜ
ひ、タンデム自転車な
んですね。悔しいと思った方は皆さんチャレンジをしてください。はい、
そうです。タンデム自転車楽しいよ。
はい。
はい。はい、今日はスポーツネタが2つ。
そうでしたね。珍しいですね。
そうね、うん。
そういえば、インラインスケート以来、ああ、スキーもありましたね。
そう、スキーでしょ、インラインスケートでしょ、その後クライミング。
クライミングあった。結構やってるんだ、スポーツは。
そうそう、スポーツはやってるんです。うん、はい、次ね。
欲しかったですね。羨ましかったな。
もう欲しくなっちゃったりでね、山口さんね、うん、買ってください、乗せてください、
実現しないと思います、多分
山口号を乗せてお買い求めください、
ズボラですから。
最近ヨットじゃなくてなんかサーフボードみたいなのもうちょっと分厚いやつでね、あれでも立って乗ってこう漕ぐようなものがあるとかね、
ウィンドサーフィンのようなやつですね。
でもないんですって。
違うんですか、また別のものですか。
ほがなくってもうボードだけなんですって、うん、
あ、ボードだけ、
そんなんをね、琵琶湖のあたりでね楽しんでる方もいらっしゃったし、琵琶湖あたりはヨットヨットヨットヨットヨットだらけ
でしたよね、多いですよね、うん、
はい、そんなんでしたけど、ね、
さて来週はですね、
はい、だって来週はスポーツからゴロッと変わって展示絵本をね、
はい、展示の絵本、
展示の絵本ね、お母さんがね、視覚障害の場合もそうですし、お子さんが視覚障害者の場合もそうですし、うん、どっちでもね、うん、楽しめるようなね絵本を、作って貸し出しなんかをされている展示絵本ふれあい文庫の方に来ていただきますよ、
はい、ですか、見たことないな、
うん、
どんなんでしょうね、
うん、ね、肥後橋の近くにね、あるので、また行けたら寄りたいなと思っています。
そうですか、はい、楽しみにしてます。
はい、
はい、ということで、
はい、
今日また来週、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。また来週、失礼します。
バイチェーン。
ライハイ遠くへ飛び出してしまうよ、幻みたいな朝の感情線、ハートビートがせかして刻むよ、渋滞抜けたら早足で会いに行こうよ。誰もいないし。